坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。子どもたちの夏休みも残り少なくなってまいりましたが、まだまだ素敵な映画で2018年の夏を彩ってみてはいかがでしょうか。昨年長編映画第1弾となる映画メアリと魔女の花を送り出したスタジオポノックがこの夏手掛ける新作はなんと豪華な短編映画3本、題してポノック短編劇場小さな英雄、カニと卵と透明人間、いよいよ今週金曜日から公開になります。大冒険ファンタジーや愛と感動の人間ドラマ、スペクタクルアクションと、涙あり感動ありハラハラドキドキありと見応え十分です。その映画の見どころや短編アニメーション映画への思いをたっぷりと伺っていきます。ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんです。おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。お願いします。
昨年の夏はスタジオポノック第1弾となる映画、はい、メアリと魔女の花で米林監督に
そうですね、
ここに来ていただきました。
ありがとうございました。その
実は、いやいや、周りの方にマロと呼ばれていらっしゃるということを聞いていたんですが、
うんうん、
あ、マロだな、
マロっぽいですね。
とても穏やかというか、なんかちょっと違うところにいらっしゃるような、うん、とても素敵な、
現場でもマロマロと呼ばれてますね。
マロマロと、はい、はい、もう映画自体もとっても生き生きとみずみずしい映画で、
うん、
十分に楽しませていただいたんですけれども、国内観客動員数が266万人、
はい、
海外でも上映されて、
そうですね、はい、海外でもたくさんの方に見ていただいて、
すごいですね、うん、これ西村さんが2015年にスタジオポノックを立ち上げられたんですよね。
そうですね、
はい、ポノックっていうのはこれは どういう言葉なんですか。
これクロアチア語で、
はい、
このスペルで、
はい、
深夜0時っていう意味合いの、
はい、
意味だったんですね、
はい、
じゃあ自分たち一回0時から始めて、はい、また新しい一日が始まるんだっていう気持ちを込めてつけたんですけど、うん、読み方がね間違ってたみたいでクロアチアの方からメールが届いて、
何だったんですか。
ポノーチっていうんですよ。
ポノーチ、
点がつくんですけどね、ポノックは点がないんですけど、
はい、
ポノーチ、クロアチア語だとポノックの C の上に点がついて、
点がついてそれが深夜0時だったんだ。
そう、ポノーチっていう、
ポノーチが、
うん、まあでもポノックでいいやと思って、
そうですね、ポノーチ、はい、
スタジオポノーチでも
ねちょっとのんびりしちゃいますねさあそんなスタジオポノーチではなく、スタジオポノックがこの夏手掛けたのが、はい、ポノック短編劇場ということで、
はい、
今回は短編で行こうというのに何か西村さんの中であったんでしょうかね。
ね、長編アニメーション映画を作っていくっていうのはもちろんやり続けていくんですけど、やっぱり自分たちが挑戦していくっていう時に短編アニメーションってすごくいい、はい、長さだなと思ったんですね、で自分たちがそのジブリっていうところにいましたもんで、高畑勲監督の、特に高畑勲監督の背中を見て育ってきてて、はい、あの方っていろんな本当にアニメーションの方法を、はい、開拓してって、で今自分たちがメアリと魔女の花終わってみて、はい、その時にあ、これから日本のアニメーションって今増え続けてるじゃないですか、
はいはい、
これ全部同じになってっちゃうんじゃないかなって、
う
もう綺麗な背景があって、はい、キャラクターがちゃんと乗って何かキラキラしてるっていうものが続いてって10年20年続いていくんだったら、アニメーションって本当に自分たちがやっていく上で期待できるのかなって、だったら自分たちがその高橋さんとか宮崎さんとか、はい、彼らがその作ってきたそのなんだろうな土台というか、
うん、
そこに変にあぐらをかくんじゃなくて、うん、今もう一回アニメーションを再構築じゃないけど、はい、再発見していくためにいろんな挑戦してみようよっていう、
うん、
それを短編アニメーションというもので、
はい、
それやってみようっていうことが企画の狙いでしたね、
だから一つの作品を一本作るというよりも短編今回3本ですけども、これ、全然違う感じだったんですか。
全然違いますね。
チャレンジっていう感じはものすごくあったんですか、
うん、それは表現だけじゃなくて内容もそうですし、うん、その関わるスタッフたちもそうだし、
う
ん、長編だとなんだろうな、長編アニメーション映画ってのは多くの方が見るんで、うん、多くの方を考えてずっとやっていくんですけど、うんうん、
はい、
短編アニメーションはそれより少しだけ尖ってられるというか、
うん、
もし3本あったらそれぞれ楽しんでもらえるんじゃないかなっていうこともあって、うん、
はい、
で作ってる時にもスタッフなんかは普通だったらこの人に頼まないっていう人に頼んでみたりとか、あるいは経験がない人にちょっとやってみろっていうのを任せてみたりとか、そういうその何かを喚起できるというかですね、うんうん、自分たちが作ってるクリエーションの中でのもう一回ゼロからやる気ってものを喚起できるっていうこともあるだろうっていうふうに思ってやったんですよ ね。
3本並ぶとやっぱり監督たちのちょっとライバル意識みたいなのもあったりも
する。いや、もうライバル意識だらけでしょうねもう一緒に3本並行してバーって作ってますからね、
はい、
あのあっちの作品はこうだとかね、うん、こっちの作品はあだとかってみんな噂話しながら、
はい、うん、でもプロデューサーは西村さんなんでしょ、一、ね、人なんでしょ、結構大変だ。
これはね、監督みんなそれぞれ個性が違うわけですよ、はい、でこういうのどうですかって時に、あ、うん、いいんじゃないですかっていう人と、うん、こういうのどうですかって言った時に必ず否定する人と、うん、こういうのどうですかって時に何も黙ってる人とこれも三者三様、どうやってこれをバランス取りながらやっていくかっていうのはね、僕も大変でしたけど、
うん、でも当初は4本の予定だったんだそうです。
そうですね、はい、1本はね、亡くなっちゃったんですけど、高畑勲監督と一緒に1本作ろうって話をしていて、
そうだったんですね、
うん、で平家物語っていう高畑さんがずっとやりたかった作品があって、はい、で僕はまあジブリを退社してからも高畑さんとずっとお付き合いをしてたので、はい、長編はね実は初稿までできたんですよ。
それ
がね高畑さんが納得しなくてちょっとポシャッとなったんですけど、じゃあ短編アニメーションだったらこれ平家物語ができんじゃないかって話をして、うんうんうん、で高畑さんも本当にねやる気になってて、その時にね見つかっちゃったんですよね、病気がね、そのままね亡くなっちゃったんで本当に悲しいですけどね、
は
い、
あ、そうだったんですね、うん、今回は同じ小さな英雄というテーマで3つの監督がそれぞれの作品を手掛けるという形になっております、はい、1つはカニの兄弟の大冒険ファンタジー、カニーニとカニーノ、こちらを米林弘正監督が、そして母と少年の愛と感動の人間ドラマサムライエッグ、こちらは百瀬義之監督で、はい、そして見えない男の孤独な戦いをスペクタクルアクションで見せる透明人間、こちらが山下明彦監督ということで、はい、皆さんそれぞれお仕事は西村さんがされたことのある方ばかりですか。
そうですね、うん、米林監督とはメアリーと思い出のマーニーと一緒にやってますし、百瀬、ね、はい、義之監督はジブリの時からずっとかぐや姫とかも一緒にやってましたしね、うん、CM も一緒に作ったことありますし、うん、はい、百瀬バンドってのがありまして、百瀬さんがドラムを弾くんですけど、僕ボーカルやってたんですけど、ね、ジブリのバンドがあったんですけど、で山下監督はもう、はい、本当にうまい天才のアニメーターで宮崎さんの作品ずっと関わってこられたんで、でその方ってのは考えてましたね、
はい、まあそこで西村さんからもいろいろこうおっしゃったりとか、うん、監督からもいろいろ来たりとかいろいろあると思うんですが、その辺はまたおいおいと伺っていこうと思います、はい、明日から一作品ずつその見どころをお伝えしていきます、はい、いよいよ今週金曜日から公開になりますポノック短編劇場小さな英雄カニと卵と透明人間、ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日ご紹介するのはその3本の短編のうち最初に上映される米林弘正監督によるカニーニとカニーノです、うん、まあ、米林監督といえば仮暮らしのアリエッティとか思い出のマーニー、昨年はスタジオポノック初の長編作品となるミアリと魔女の花ということで、あ、これは来週金曜日の金曜ロードショーでテレビ初放送、
はい、初めてテレビで放送されます
になりますので、こちらもぜひご覧になっていただきたいですけども、まあそういう米林監督といえばということでもうたくさんの作品を手掛けていらっしゃるんですが、宮崎駿監督からはその米林監督というと女性を描いたら抜群にうまいというふうにおっしゃられて、
うん、そうですね、米林監督特殊だと思うんですよね、はい、アニメーション映画界で結構特殊な人だと思うんですけど、はい、少女漫画を見て育ったんですよ。
マロは、
うん、まあ、米林監督今44、45かな、はい、でその頃って少年ジャンプ全盛時代だったんですけど、 あそこを通ってきてないんですよね、
はい、男の子は大体もう絶対っていうぐらいあそこ通りますよ ね、うん、マーガレットとか通っちゃったわけ、
リボンとかそういうところを通ってるって言いますね、はい、好きな漫画家っていうと必ず少女漫画の漫画家さんを選ぶんですよ。
あ、そういう方なんです ね、
そうですね、
だからまあ女の子を描かせればもちろんやっぱりそのずっとそういう土壌があるわけですから、
うん、だからここは宮崎駿監督の結構共通点で、
あ、そうか、
うん、耳を澄ませばっていう、まあ、ある、ね、はい、漫画を宮崎さんが選ぶっていうところって、やっぱ宮崎さんがそういうの通ってきてるからなんですよね。で僕なんか少女漫画を通ってきてないもんで、はい、少女漫画の魅力って今から得ようと思っても得られないんですよ、その感覚を持って思春期を生きてきてるかっていうのが、はい、やっぱクリエーションにとってすごく大きくって、そこにおいてはね、やっぱこの業界内で米林監督すごく特殊な人だと思いますね。
そうなんだ、
女性を描く、少女を描くって、まあ、これ少女だけじゃなくて女性をね、はい、すごく美しくというか、はい、魅力的に描くことができるっていうのは、やっぱ彼のすごく武器の一個でしょうね。
そうですね、でもこれまで作品も、うん、アリエッティもそうですし、マーニーもそうですし、メアリーもそうですし、うん、みんな女性ですもん ね。でも今回は男の子でしょ、
うん、今回は ね、まあ、短編アニメーション映画を作りましょうっていう時に、はい、米林監督に、うん、お題を出したのが、うん、最初その短編アニメーションそれぞれ、なんだろうな、命とかライフ、人生とか生活っていう、うん、ライフっていうものをちょっと根底に据えてほしいっていう、うん、はい、で米林監督は今 その去年の年末かな、うん、お子さん生まれることになってたので、うんうん、企画当時、
はい、
だったら誕生っていうモチーフでね、なんかやってみたらどうかっていう話を持ちかけて、
はい、
で彼の長男と生まれてくる、はい、あの子が男の子だったんですよ、
は
い、でこの二人の男の子、
はい、
その男の子の二人の兄弟の物語を書こうっていうのが彼が考えたことでしたね、
はい、そうだったんだ、うん、だから今回本当にあの女性を描かせればっていうんだけども、ご自分のやっぱり身近なその男の子がまた生まれるということで、
うん、
そういう兄弟を描いたっていうところがあって、
うんうん、
カニの兄弟の大冒険ファンタジー、カニーニとカニーノということで、
うん、そうですね、
マテキンに出てくるみたいな、なんかタミーノとパミーナみたいな、うん、まあ、カニの兄弟と言いましてもこれ言っちゃっていいのかしら、あの人間のなりをしているというか、
そうですね、
見た感じはでも本来はカニ、本来はカニって変ですけど何て言えばいいんだろう、うん、
だから生態はね、カニの生態はちゃんとやってるんですよ、サバガニの生態はってて、はい、あの冒頭お母さんがね、はい、子供を産むために陸に上がってしまうっていう、
上がっていきますよ、バーッと上にいっちゃうんですよね、うん、
でそれと多分あの米林監督の奥さんが、
はい
はい、お子さんを産むときに、
はい、
次男を産むときにですね、
はい、
ちょっと早産になりかけて入院したんですよね、それが多分重なってるんですよね、米林監督、でその中で一般性を持たせるっていうことじゃないんだけど、はい、二人に残された少年たちが、うん、自分の家族をもう一回も守ろうとする、
うん、
自分たちで自分たちの家族を守ろうとするっていうところを描こうとしたんですよね、うん、親の庇護のもと子供たちが成長するんだっていうんじゃなくて、うん、親がいないときに子供は成長するんじゃないですね、
うん、
もちろん成長するんだけど、自分の家族を自分たちで取り戻そう、うん、手に入れよう、あるいは守ろうっていうことを彼らのみんなとやってるっていうのが、うん、多分この企画の、特徴だし、米林監督が今の子供たちとかに伝えたかったことなんだと思うんですけどね、
うん、もうまさにアリエッティみたいな、ちょっと小さい子供っていうか小さい人間たちがこう活躍するというか、
そうですね、
ね、そういう世界なんですけども、うん、非常にあの水の描き方とか美しい、
あれはね美しいですよ ね、見て驚いちゃいましたけどね、僕も
本当になんか実写のような透明感とか引き込まれそうな、
見たことがない水中世界だと思うんですよ
ね、
実写かなと思うと絵だなと思うし、
うん、そうそう、
絵だなと思うとあれ実写かなと思うし、すごく不思議なその幻想と現実がなんかグワッてガッチャンコになってる中 で、
はいはい、
一種フェアリーテール的な物語が展開されるってい う、
そうですね、
うん、
もう水の中だけじゃなくて陸に上がっていったりとかでまた戻っていったりとか、うん、本当に大冒険っていうか、
そう
大冒険感がなんかものすごくやっぱキュンキュンしますよね、こうなんていうか、
そう18分で少年たち2人が冒険するんですけど、
うん、
やっぱ米林監督らしいんですよね、キュンキュンっていうのは、はい、多分そういうことだと思うんですけど、
うん、
これ男の子か女の子か分からない、
そうなんですよ、
とても中性的な存在で、でそれこそ声をね、
はい、
選ぶ、
はい、
そのやっていただくことを選ぶ時も、絵が男の子の声を欲してないんですよ、じゃあ女性の役者さんに男の子の声をやってもらおうっていう、
はい、なので、兄カニーニを木村文乃さんが、そして弟のカニーノを子役として活躍中の鈴木梨央ちゃんがということ で、
うんうん、
でそんなにでもセリフがあるわけでもないですよね、
そうだからこれ難しかったと思いますよ、うん、本当にやっていただいて、うん、
はい、
カニ語ってのを、うん、
カニ語、
うん、カニ語で演ずるっていう
なんて
日本語とか言語はないですね、
はい、
だから、
はい、
息遣いとか、例えばなんだろうな、おかえりっていうセリフは、カニリっていう言うんですけど、
カニリって言ってましたっけ、
カニリっていう、
そんな感じなんでしたっけ、
来るなっていうのはね、
はい、
クワーって言うんですよ、伝わってくるんだけど、
うんうんうん、
まあカニ語なんだろうなっていう、
ね、っていう、それも米林監督がそういう
全部作ってましたね、
そのように作ったんだ
、はい、
いやいや、こう見どころと聞きどころが本当に満載でしてね、
うん、
ぜひ3つの短編アニメーションからなる奇跡の物語、大きなスクリーンで楽しんでください。いよいよ今週金曜日から公開になります、ポノック短編劇場、小さな英雄、カニと卵と透明人間、ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日ご紹介するのは3つの作品の中から、百瀬義行監督が手掛けたサムライエッグという作品なんですけれども、西村さんが百瀬監督を選ばれた理由っていうのはどういうところなんですか。
百瀬義行監督っていうのはスタジオジブリ作品でいうとですね、高畑勲監督の蛍の墓から、
はい、
かぐや姫の物語まで、はい、全部の高畑作品に関わってる方なんですね。でその一方でCM とか PV とかですね、はい、あるいはジブリではギブリーズっていう作品を作ったりしててですね、はいはい、アニメーションを田川さんの方で進化しさせてきた人なんですよ。でその百瀬さんの進化させたアニメーションを田川さんが取り入れてっていう感じでもやってましたんで、
は
い、じゃあ百瀬義行監督にそのこういう短編アニメーションですけれどもね、高畑勲から受け継いだ演出を持って、
はい、
そして百瀬さんの真骨頂である違う表現っていう、 ものを組み合わせて何かやってほしいなっていう思いはずっとあってですね、でそういうものでなんかやってくださいっていう話をしたんです
けど、なんか高畑監督が片腕から抜け出して自分の両腕だって表現するほど、そんな百瀬監督が今回手掛けられたのがサムライエッグという16分の作品です。ダンススクールで働くお母さんと卵アレルギーに悩まされる野球好きの少年、ある日その日常の中で起こる感動のドラマが描かれているということなんです。これ実話が元になってるんですか？
そうですね、舞台は、東京の府中なんですけど、そこに暮らす親子がいて、百瀬監督と僕がその親子と出会ったんですよね。で話を聞いていくうちに、こういう、これ卵アレルギー、卵アレルギーの中でもアナフィラキシーショックを起こしてしまう極度のアレルギーで、
相当本当しょっちゅうもう救急車で運ばれて、
そうですね、
もうそのまま放置してるともう死に至るというような大変な危険な、
そうですね、自分たちがそれに対して無頓着であったってことに気づかされるわけですよ。アレルギーって今子どもたちが本当に半分ぐらいね、アレルギー持った子どもたちって多分いると思うんですけど、アレルギーとアナフィラキシーショックがやっぱちょっと違うっていう、でもそれを描こうとするわけじゃなくて、それを題材としつつ、生と死との間にいる少年っていうものが自分の命をちゃんと掴み取りながら生きてるんだっていうのに、とても、感銘を受けたというか、おじさん2人ながら、当時8歳か9歳だったんですけど、少年にねすごく尊敬の敬意を持ったんですよね。この少年を描くことによってね、何かお客さんにも思ってもらえるかもしれないって、でかつこういうものってそのアレルギーっていうのって実は見た目からはあんま見えない、でいろんな障害とかあるいは自分の中の不具合とかね、不自由とか子供っていっぱい抱えてると思うんですけど、見た目じゃ分かんないからこそ自分たちが思いを馳せることができないんですね、普段生きてて、でもこういう短編アニメーションを描いて、もしその内実を十数分を彼らの人生を切り取ったら何かが出てくるんじゃないかっていうことを思ったんですよね。
これだからちょっとね、そういう話になると少し深刻そうに思われるかもしれません。決してそういう感じではなく、特に私はお母さんを小野真知子さんが、もう岸和田弁っていうんですか、
岸和田弁ですね、
バリバリの関西弁の岸和田、しかも岸和田っていうのはちょっと気性の荒いね、ああいうだんじり祭りとかあるところですから、ああいう強いところの、でも小野さんは非常に柔らかくやって
そうですね。もう実際のお母さんが岸和田弁なんですよ。で岸和田弁なんで、もう岸和田弁のまま行こうって言って、でそのお母さんがやっぱたくましく生きてるんですよね。いつもめいってやってるわけじゃないから、それこそこのサムライエッグって全体通すと、いろんな苦しいことあるけど明るく生きていこうねっていう風な印象になってるとは思うんですね。それもやっぱ小野真知子さんと芝居と、岸和田弁の演技力による、演技によるところだと思いますね。
あれプレスコだったんですね、アフレコではなく。最初に小野さんのセリフがあって、
セリフを取ってからやって、じゃあ自分たち関東人なので、関東人が喋る前で絵を描いてしまうと、やっぱりタイミングがねうまくいい感じにならないんですよね。でこれも高橋さんから切ったもんで、ジャリンコーチェーンの時にね、高橋さん失敗したらしいんで、あれはねアフレコだったらしいんですよ、
ね、あ、なるほどね、
プレスコしときゃよかったって前言ってましたけど、
府中が舞台で、少年は府中で育ってるわけ、お母さんは関西弁だけどもっていうことですもんね。だからへんとこりんな関西弁を使ったりすると、もうすかさずお母さんがこう
あれも実際そう言ってたんですよ、
変な関西弁使いやがって的な感じの、でも関西のおばちゃんって絶対そういうこと言いますもんね。
そうでしょうね、そういうのがなんかね生々しくて、
生々しい、そうそう、だから私も関西出身なので、本当関西弁じゃない地域の人が関西弁を喋ると気色悪い感じってありますもん ね、だからそういうのをたしなめてるシーンとか、とってもリアルっていうか、だからお母さんがそのダンススクールで働くっていう感じも、リアルですよね。
実はなんですよ、
実は、ね、でも今リアルですよね、割と。
実際に本当こういう映画見た時に、お母さんね、例えばある批判もあるかもしれないです、家に入れとかね、でも実際そんな時代じゃないと思うんですよ、もうお母さんも自分の人生を持ちつつ、俊君っていう主人公も自分の人生を持ちつつ、その中でみんな支え合って生きていくんだっていう時代だから、とてもリアルになったのって、やっぱりダンススクールってのは、とても大きかったろうなって、
ね、面白い設定だなと思いながら拝見してましたけど、そして小野真知子さんのお名前で、お母さんが小野真知子さんで、そして府中にゆかりのあるという坂口健太郎さんが、パパと医者役を、そして少年役は100人のオーディションから選ばれた篠原壮太君という、
この子うまかったですね。今日もさっき一緒にいたんですけど、壮太くんは本当にうまかった。もうオーディションやって彼だけ違ったんですね、演じてないですね、本当にその子になりきるんですよ。で最後自分で走り出すとこなんかは、その息遣いなんかも、もう絵に合わせて自分でこうやって顔をこうやってね、崩したりとか、本当奇跡の出会いだと思いますね。この子は本当に良かったです、出会えて。
まあ、ちょっとね、もう昨日ご紹介したその米橋監督 の、 カニの話、カニとカニのとはまた本当に全然違 う、う
んうん、全く違いますよね。
全く違う世界ですし、うん、はい、もうタッチ も、 もう全て物語も違いますし、面白いですよね、短編がそういう風に並ぶっていうのがね。
そう、これはもしかしたら一般の、ね、映画館に長編映画見に行ったことしかない方ってのは難しい経験かもしれないですけど、うん、逆にね、短いんだけど、うん、ご馳走に思えてくるというか、うん、あ、豪華だなとか、あ、こんな経験もできる、はい、こんな感じも揺れ動くとかね、あ、こういうもの見せてくれるんだっていう、うん、すごく豪華な感じになってんじゃないかなと思うんですよね、うん、
ね、いよいよ今週金曜日から公開となります。ぜひ劇場に足を運んで大きなスクリーンで楽しんでください、
はい。
ポノック短編劇場小さな英雄、カニと卵と透明人間、ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日ご紹介するのは3つ目の作品です。山下明彦監督が手掛ける透明人間という作品なんですが、まず山下監督というのはどういう方なんでしょうか。
山下明彦監督っていうのは、ちょうどハウルの動く城ぐらいにですね、はい、スタジオジブリの作品に参加しだしたのかな、うん、で宮崎駿監督からもうピカイチだと、でもズバ抜けてるって言って、
はい、
もうそれ以降宮崎駿監督作品だけじゃなくて、はい、スタジオジブリ作品の中心的な存在になったアニメーターなんですよ。なので皆さんが最近見てきた、最近っていうか、まあ、はい、ジブリ作品の、後期作品は山下さんの絵が存分に出てる作品ですね。
そうなんだ、
ベラボーにうまいです。
ベラボーにうまい、
ベラボーにうまくてベラボーに早いですね、あって書くのが
何よりですね、うん、プロデューサー的には何よりですね。
もう本当助かりましたね今回透明人間もね、4分の3ぐらい自分で書いてると思うんですよね、
は
い、
へー、
本当に一人で書き切るっていう、
これまたね、ちょっとなんて言えばいいんでしょうね、モノクロームではないんですけども、まあ、画面的に言えば非常に他の2作品とは違って、色彩がそんなにこう華やかな感じではないですね。
そうですね、あえて抑えていくっていう、
はい、
うん、ことをやってますね。
まあ、そんな天才アニメーターに意地悪なオーダーをなさって、今回の作品はその名も透明人間ということで、天才アニメーターなのに書くなっていうなって言うんですけど、まあ、13分の作品に仕上がっていますけども、うん、
はい、
これ透明人間描くって難しいですよね。
うん、難しいんだろうなと思って、
まあ、衣服は着てるんですけど、
うん、やっぱアニメーションってなんだろうな、物を動かすとか、キャラクター人物を動かす、うん、あるいはも、ね、置かれてる例えば水をペットボトル動かすとか、
はい、
書かれたものを動かすっていうのがアニメーションで多いわけじゃないですか、はい、で山下明彦監督は表情芝居がすごくうまかったんですよね、
うんうん、
すごく感情がこもった顔とか、うんうん、それ一切封印したら、
そうですよ、
一体これどんなものが出来上がるのかなっていうことを思ったんですね、はい、で透明人間、いろんな企画会議をしたんですよ、で山下明彦監督がこうやって、まあ、こういうことやりたい、こういうことやりたいって言ってるのを総じて言うと透明人間なんじゃないですかって
メモって生き方ですね、それ西村さん。い
や、話をしてただそれはね、単に企画として無茶ぶりをしてるわけじゃなくて、うん、自分たちが今こうやって生きてる中に透明人間だって思ってる人って多分たくさんいると思うんだっていう、
うん、
自分たちが今こうやってじゃあコンビニエンスストアでお客さんなんてピッて買うでしょうって、
うんうん、
でじゃあ山下監督、今日例えばガムを買ったコンビニの店員の方の顔覚えてますって、うん、覚えてませんよねって、うん、今ここで喫茶店で話してますけど、うん、喫茶店で今コーヒーを買いました、店員さんの顔覚えてますかって、うん、ちゃんと普通におはようございますって挨拶もすればその人は存在できるのに、うん、自分たちはどんどんどんどん存在がなくなってきてるっていう、うん、こういう人と人との関係がすごく希薄になってる時に、うん、透明人間インビジブルってのを描くってのは多分意味があると思うっていうことをちゃんと提案してんですよ。単に無茶ぶりしてるわけじゃないです。
そうか、全部まとめてダーンって言うんじゃなくてね。
でそれでまあ、
うん、
ためらってましたけどね。やっぱり難しすぎるっていう。
これストーリーは、古ぼけたアパートに暮らす一人の青年です。いつものようにバイクに乗って会社へ行ってパソコン業務もこなし、コンビニで買い物をするんだけども、なんかふわふわふわふわふわふわ浮いていて、
うん、
常に。実は消火器を持ってたりするんですが、なんで消火器持っていくの、バッグですかと思ってたら、やっぱりその本当にこうなんていうか浮いちゃうんですよね。浮いちゃうから、その重さがないもんだから、そういうもので支えなくては生きていけないっていう、うん、そのうち消えてしまうのではないかという不安感が常にあったりなんかするっていう、うん、なんすね、不思議な感覚ですよね。
まあ、不思議な映画だとは思いますね、うんうん、ただすごくコンセプチュアルな多分映画だと思っていて、
はい、
最初にじゃあ例えばなぜこんなに風景が浅黒いんだろうとかね、うんうん、そしてなんだっけ最後は明るいんだろうとか、うん、 透明人間っていうもので表情が描けない分、背景とか小道具とかの色使いとかでこの人物の心情を描こうとしてるんですよね。じゃあなぜ彼が持ってるものは全部ある色を持ってるのかっていう、はい、透明人間にかかるものって実は色が同じなんですよ、
うん、
消火器の色、
はい、
そして次ダンベルの色、
はい、
そこら辺が全部同じ色になって、じゃあそれは一体何の象徴なんだろうとか、
うん、
そういう一種象徴主義的なところもあって、
うん、
あのアニメーションのあらゆる技法を使ってその透明人間の見えない透明人間の心情を描き尽くすっていうことを、
うん、
に挑戦したっていう感じだと思うんですよね。
うん、そして、こちらも豪華というか実力派声優陣というかほぼほぼ2人ですけど、
うんうん、
俳優の小田切譲さんと田中泯さん、
はい、
泯さんなんかもうちょっとしか出てきませんし、小田切譲さんなんか最後にちょっと言葉出しますがあとはうーとかあーとか
あーこれ大変だったでしょうね。
大変ですよね。
小田切さんすごく時間かかったんですけど、
はい、
もう透明人間のってそんな喋んないですからね、喋、うん、んないんだけどいつもなんかブツブツ言ってるわけですよ、
はい、
はあため息とかね、
うん、
とか怯えとか、
うん、
こういうものをね声の芝居で やりきるって大変だと思うんだけど、本当に雰囲気が出てて、
うん、
もううまかったですね。小田切さん本当上手でした、
はい、
そこに持ってきてミンさん、
ミンさんね、
もうミンさんがすごく気に入ってくれてて、やるときに僕は気に入った映画しか出ないんですって、
うんうん、
で短編アニメーションじゃないですか、
はい、
でミンさんのセリフって本当に4行ぐらいなんですよ、
うん、
でもしかしたら断られるかもしれないなと思いながらも、
はいはい、
もう本当脚本から素晴らしいって言われてて、こんな題材に選んだのは、
はい、
日本映画でほとんどないだろうって言って、で盲目の男っていうね、
はいはい、
役を演じたんですけど、声の仕事難しかったですかって言ったら、いや声も体の一部だからって、
かっこいい、ミンさんかっこいい、
すごいですよね、
はい、
それがね最後スペクタクルアクションで、
はい、
ダイナミックなエンターテインメントになってるっていう、もうハラハラドキドキするし、
はい、
最後の透明人間のラストシーンはねぜひね、うん、劇場で見てほしいですね、
うん、
かっこいいんで
深いですよ、うん、最後までいろんな驚きや感動が止まらないという、
うん、
そんな3つの作品同時に楽しめます、
はい、
非常に欲張りなポノック短編劇場という小さな英雄、カニと卵と透明人間、いよいよ明日から公開になります。明日は音楽の魅力にも迫ります。ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて3つの作品をそれぞれご紹介してまいりましたが、監督や声優だけでなく音楽もそれぞれ凝っている3作品です、カニの兄弟の大冒険ファンタジー、カニーニとカニーノ、これは米林弘正監督の作品ですけれども、こちらの音楽を担当しているのが、村松隆嗣さんです。これシンガーソングライターでもいらして、思い出の前にメアリと魔女の花でも、音楽を担当しているということで、米林監督とはそういうふうに組んでいらっしゃるんですね、すでにね。
そうですね、3作品目ですね、
はい、
うん、村松さんは極めて叙情的な音楽を作ることがすごくうまい方で、
は
い、今回その中でも一番難しかったのが水中世界の音楽って一体何なのかってことは、うんうん、ずっと村松さん結構考えられてましたね。その時に選んだのが2つの楽器で、一つはスチールパンっていう、
うんうん、
よく聞かれる音ですけど、それともう一つはね口笛っていう、人間の声をあてがうっていう、
はい、
世界一の、ね、口笛奏者が、
はい、日本人の方なんですね、女性なんですね、
女性の方で脇山さんって方ですけどね、
はいはい、
もう本当もう口笛上手くて、
それから母と少年の愛と感動の人間ドラマ、サムライエッグ、これは百瀬義行監督の作品ですけれども、
はい、
こちらは島田雅紀さんが音楽です、
はい、うん、
音楽プロデューサーでありアレンジャーキーボーディストであり、愛子や畑本博さんとか、それからバックナンバーゆきなんか数々の作品を手掛けていらっしゃる方ということで、
は
い、
島田さんはね音楽、はい、映画音楽ってのは初めてやるんですよ。
あ、そうですか。
でサムライエッグっていう作品自体が、はい、そのある家族の日常がちゃんと描けるかどうかっていうのが大事なところだったので、
はい、
アコースティックな音が欲しかったんですよね。でじゃあアコースティックって言って、じゃあ、僕らが生きてる一種庶民的な音楽っていうと、はい、ポップスってのあるだろうっていう、その時に島田さんって名前をお聞きして、はい、あ、じゃあやってみていただこうかなっていうことで、引き出しが本当多くて、
そういう方なんですね。そして、見えない男の孤独な戦いをスペクタクルアクションで見せる透明人間、これ山下明彦監督ですが、これはもう、中田泰孝さん、
はい、
はい、 今をときめく超売れっ子プロデューサーでいらっしゃいますが、
そうですね、はい、そうですよね、はい、彼はずっと映画音楽やりたい映画音楽やりたいって言ってるのを聞いてたんですよね、うんうん、で、あの中田泰孝さんっていうと皆さん覚えてらっしゃるのは、はい、その Perfume とか、はい、キャリーパミパミとか、で、はい、でああいう側面じゃない、はい、あの中田泰孝の映画音楽で、映画音楽は中田さんも 2,3 作品やられてますけど、はい、これが中田泰孝だって僕は思ってるんですよね。あのこのまま映画音楽を続けてったら多分一種ハンスジマーとかね、ああいうところに近づいていくんじゃないかってぐらい期待するような音楽だと僕は思ってて、なんかすごくいい楽曲を作ってくれたなと思いますね。
あ、じゃあその辺も皆さんにはぜひ音楽もこう耳を澄ましていただきたいなというふうに思います、はい、そしてオープニングエンディングではこのポノック短編劇場を彩るテーマ曲が流れるんですけれども、はい、木村カエラさんが歌う小さな英雄、これ作詞も木村カエラさんが
お願いします。そうですね、はいはい、短編アニメーションを3つ作って、はい、それを世にどうやって出すのかっていう時に、うん、かなり難しいですよね、うん、それぞれバラバラの作品で、うん、だとしたらどういう風な見せ方があるかと言ったと思った時に頭に浮かんだのがドリフターズだったんですよ。あのこれちょっと語弊があるかもしれないけど、はい、あのドリフターズの8時台を全員集合って番組が、ね、はい、昔ありましたね、はい、そう最初ドリフターズが出てきて、でいろんなあの種類のお笑いがありながら、はい、最後ドリフターズの歌で終わるっていう、そういう風な感じが良かったんですよね。オープニングとクロージングがあるっていう、はい、そんな時にじゃあどうやってこの3作品をくるむかなと思ったら、まっすぐな声でしかくるめないだろうと思ったんですよ。突き抜けるような声が欲しくなった時に、うんうん、あ、木村カエラさんだっていう風にすぐに浮かんだんですよね、はい、でもうこれ3作品いろんなね感情が揺れ動くと思うんです、はい、あの悲しみとか苦しみとか、はい、あの喜びも含めて、その最後に彼女の声が全部くるむだろうって痛快に吹き飛ばすというか、そういう声で歌い上げるあの歌だったらやってくれるんじゃないかなっていう風に、これすごく難しいんですけど、うん、で木村カエラさんに頼みましたね、
はい、じゃあ西村さんから、ね、はい、その曲をお送りしたいので曲紹介お願いできますか。
はい、ポノック短編劇場小さな英雄、カニと卵と透明人間のエンディングテーマ、木村カエラさんで小さな英雄。
木村カエラ小さな英雄を聞いていただいていますが、非常にワクワクするサウンドっていうか、
はいはい、楽しいですよね、
うん、突き抜けるっていうおっしゃる意味がとてもよくわかるっていうか、いよいよ今日から公開ということで、最後に西村プロデューサーからこれからご覧になる方に、
はい、いろんなアニメーションがあっていろんな作品を作っていきたいと思ってますが、今回ポノック短編劇場小さな英雄は3つの奇跡の物語、いろんなカニの兄弟の冒険ファンタジー、そして、ね、親子の愛と感動の物語、そして透明人間の、まあ、人の戦い、3つの物語がね、あの一堂に会してそれを1本の映画として楽しめるっていうね、とても楽しめる映画になってると思いますので、ぜひ子供からお年寄りまでぜひ劇場にお越しください、はい、よろしくお願いします、
はい、ぜひ劇場で3つの作品楽しんでください。小さな英雄、カニと卵と透明人間、ゲストはスタジオポノックプロデューサーの西村義明さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。